じゃあ後半も龍太さんとハロウィーンの話をしていきたいと思いますが、さっきトムさんにも聞いてたんですが、ハロウィーンってどう英語ではどう発音するんですかね。なんか日本の新聞とかでハロウィーンってウィーンって伸ばした表記になってるなって今年気がついたんですが、ハロウィーン、ハロウィーン、
日本語で言うその の間ぐらいではありますよね。多分ハロウィン、
ハロウィンハロウィン、なかなか日本語を表記にするときハロウィンなのかハロウィンなのか難しいところかなと思いますが、ハロウィンってそもそも何かということ毎年なんか話しているような気がするんですが、私はいつも混乱してしまって、この、いつだったかな、朝日新聞の10月25日にすごく短く分かりやすく書かれたこと書いてあったんで、ちょっと読んでみたいと思います。そもそもハロウィーンとはどんな日か、野戸寺雅子東大名誉教授米国文学史によると、起源は古代ケルト人の祭り、これはよく言われますよね。で、31日は旧暦の大晦日で、あの世との通路が開かれる夜と考えられた。その年の収穫に感謝し、死者の魂を鎮める捧げ物をする行事だった。ってまず書いてあって、これ、旧暦のそのケルト、古代ケルトって旧暦の大晦日だったんですね。それ知らなくて、で私そう、旧暦の大晦日って、あの世との通路が開かれる夜って書いてあって、あ、そっか、なんか日本の大晦日の十夜の鐘全然違うんですけど、あれは108の煩悩をとか払うというかそういう習慣ですけども、なんかこう通過儀礼でこの世とあの世との通路が開かれるって言われるとイメージが湧いてきたんですけども、それでその後キリスト教の影響を受け、11月1日の万聖節の前夜祭との位置づけになって、で19世紀にアイルランド移民によって米国に伝わり、1950年代頃から仮装したり、子供が家を回ってキャンディーをもらったりする風習が広まったというというふうにこう短く書いてあったんですね。で、それで なんとなくあの人の通路が開かれる日なんだ、というふうに思いました。でもアメリカでも新しいんですね。1950年頃からいろいろ仮装したりするようになったのは。
うん。
そうなんだ。うん。そうなんだと思って。で、でも子供が家を回ってキャンディーをもらったりする風習もがその頃広まったのかな。で、へえというふうに思いました。リュウタさんも何か仮装されたりとか。しますか？
ほとんどしないですね。
うん、リュウタさんだったら何着られるのかなと思ったんですが、ほとんどされない。
ほとんどしないですね。家の方に行っているときは家の方にいてお菓子をあげたことはありますけど、うんうん、
自分が仮装した経験は日本でもなかったですか？子供の時とか。
日本で僕が子供の時はまだ多分そんなに全然やってなかったと思いますね。
ハロウィンって言葉は？
ハロウィン言葉は多分絵本かなんかに出てくる あるので、うん、それは知ってました。外国の絵本ですね、うん、なので知ってはいましたけど、そのやりたいって親に言ったみたいなことも聞かないので、まあ、うん、別に周りもやってなかったですしっていうのも。
そうですね、やっぱり一人でハロウィンっていうのね、さっきも言ったようにですけど、で、結構驚いたことに今年の新聞もいろいろこう日本でハロウィン熱とかこう割とこうハロウィンが流行ってるみたいなことを書いてあるのが多かったんですが、でそれで、これは京都新聞の、10月24日土曜日、ハロウィーン仮装で一体感っていうん でどれぐらいこう盛り上がっているかっていうのをお金で表した数字があって、記念日の登録や市場調査などを行う日本記念日協会長野県、どうして長野県なんだろう、 まあ、記念日、日本記念日協会というのがあるそうなんですね。でそれによると、仮装グッズや菓子類、イベント開催費用などにおけるハロウィン市場の推計規模は、こういうところどうやって推計するのか分かんないんですけど、2011年の560億円から急激な拡大を続けて、560億円というのはどれぐらいなのかも分からないんですが、今年は過去最高の1220億円を見込むという、
うん、
つまりこの 4,5 年で2倍になったわけですよね。それぐらいなんか急激に市場としてはマーケットとしては伸びてるそうなんですね、
うん、
でこれはどれぐらい多いかというと、3月14日のホワイトデー、
うんうん、
これはどれぐらいだと思われますか？全然想像つかないんですが、
ハロウィンが今年は1220
億円を見込むという。
を見ているから、
ホワイトデー、
ホワイトデーはでも少ないんですかね。
うん、
600とか700億。
すごいすごい。なんかほぼぴったり。3月14日のホワイトデーは、今年は、680億円だったそうなんですね、うんうん、でだからこれをもうひょいっと超えてるわけですね。
そうですね。
それでさすがにこうバレンタインデーはそれより多くて、まあ、うん、日本でバレンタインデーってチョコレートを、まあ、女性の方から男性にあげる日と、もうなんかこうそういうふうに日本化してるんですけども、これが今年は1250億円だったそうなんですね、うん、だから驚くべきことに、このハロウィーンっていうのは市場の上ではバレンタインデーと同格ぐらいに上がってきたという、
うん、
なんかって全然実感はなくて、バレンタインデーだとこう割とこうデパートとか特設会場とかできて、すごいいつも近寄らないというか、チョコレートにはすごく興味あるんですけど、あの熱気は大変なもんだなと思ってなかなか入れないんですけども、それと同じぐらいハロウィンが結構盛り上がってるそうなんですね。きっと仮装とかだと普通のチョコレート、どっちが高くつくかな、衣装結構かかるのかな。
どうなんでしょうね。でもバレンタインの頃に売ってるチョコレートも高いですよね、日本の場合結構。
そうですよね。しかも何人もにあげたら、
違うんですが。
でもハロウィンって今年買ったら来年も使えそうな気がするんだけど、やっぱ違うのにするのかな。うん、衣装もまあお菓子もね、なんですが。で一体ハロウィンってでもどこでどうなんだろうと思って街を眺めていても、近所を見てる限りそんなにハロウィンっぽくないんですけど、ただお店とか覗くと店員さんとか、例えば車の販売をやっている、なんかこうお店とかあったら、店員さんがなんかハロウィンの、うん、なんかいろんな衣装を着ていたり、こう店員さんが衣装を着てるっていうのはあるなと思って、お店の売る側の方の人たちがでなん か体験してみたいなと思って、絶対美容院に行ったらなんかみんな来てるに違いないと思って、4ヶ月ぶりに髪の毛を切りに入ったら、やっぱりちゃんといろんなスーパーマンの格好とかカウボーイの格好とか、男の人はで、女の人は長いドレス風に着て、頭に猫ちゃんみたいなつけて、で髪の毛切ってもらったんですけども、なんかそういう風に、多分お店側は結構そうやって季節の雰囲気を出すっていうか、楽しくしている雰囲気だなと思ったんですが、でさっきリュウタさんお菓子をあげたことはあるっておっしゃってたけど、割とそのお菓子をあげたりとか子どもたちが回るっていうのはあるんですか？
そうですね、もちろん地域にはよると思います、うん、ただやっぱりアメリカでも、まあ、子供だけで回るのは危ないとか、いろいろあります、まあ、交通事故とかそういうのもあるので、
そうですね、
なんですけど、なので割と子供が多いネイバーフードでは何時から何時までって決まってたり、親が後ろからついてって、まあ、もらいに行くのは子供だけのことが多いですけど、
うん、
親が引率の親が後ろからついてったりとか、そういうことをします。あとお菓子をもらいに行ける家っていうのもある程度分かるようになっていて、飾り付けをして玄関を明るくしている家、
おお、そういう印なんだ。
そうですね、うん、そうじゃなければ行かないみたいな、ある程度暗黙のルールな時もありますし、多分ネバフードによってはもう絶対参加しない人はそういうことはしないっていう、
うん、
そういう札を出さないみたいな風にして見分けられるようにしてる時もあると思います。
じゃあリュータさんもお菓子をあげた時は用意してたんだ。
そうですね、だから渡すお菓子も買って用意してるし、玄関のポーチのライトをつけて、まあ、分かりやすいように。
じゃあ子供たちは、その時来る時は仮装してくるんですか。
そうですね、それはそうです。
今だったらどんな格好なんだろう、子供たち。
どんなのが多いんでしょうね。今年はまだ大学生が仮装してるのは今日ちょっと見ましたけど子供はあんまり見てないのですが、
玉木さんが雨降りそうだからなんか薄着だと気の毒だなみたいな、大変だなって書いてあるメールいただきましたけど、で、日本でもそういう地域でハロウィーンっていうのが結構また盛り上がってるそうなんです。で、結構地域のつながりも作るんじゃないかっていうふうなって書いてあって、で、地域でハロウィーンっていう記事が、これは朝日新聞のやっぱり10月25日なんか準備の手順って書いてあって、これが日本的だなと思って、実行委員の委員会の立ち上げ、学生ら若者の協力 で自治会への挨拶、
うん、
でこれも日本的ですよね。回覧板や掲示板でも住民に周知、なるほどと思って、で参加する子どもお菓子を提供してくれる家庭、お菓子の家を募集、先にやっぱり言っとくわけですね、
うん、
で安全にできる範囲内で子どもの参加人数を決めると、誰が参加するのか、誰がお菓子をくれるのかっていうのをちゃんと決めておくと、でその次が保険の手配って書いてあって、子どもが怪我をしたり訪ねた家で物を壊してしまったりするのに備える、すごいなと思って、でその次が回る経路の選定、小さな子どもでも歩ける距離か危険な場所はないかなどをチェックで、イベント当日ですと、イベント当日そんだけ準備がこういう準備がありますよって書いてあって、で終了後はお菓子の家のお礼、子どものメッセージや当日の写真があると喜ばれると、で自治会には会計などの報告をちゃんとするって、で、それでポイントは、回るグループごとに引率者大人をつける、これリュータさんがさっきおっしゃったようなことですね。で事前に経路が危なくないか交通量とかそういうのを見ておく、でもう一つ日本的だなと思ったのは、帰宅するまでお菓子を食べないなどルールを決めておくきっとお菓子の袋をほかしちゃったりとかするからなんだろうなと思うんですが、でお菓子の家にはお菓子をあげる方を引き受けてくれる家には何時に何人が訪問するか詳細を伝えておくっていうふうに書いてあって、で地域、まあいつも全部こうだとは限らないですけど、こういうふうにやればスムースにいきますよっていうのが書いてあったので、なんかこれ自体がすごく日本的な安全をちゃんと重視した準備万端のやり方だなと思ってすごく感心しました。でそれで辻野さんに、あ、そんな 最近あるんですかねって言ったら、ちのさん東灘コミュニティメディアっていう活動に関わられていらっしゃるんですが、その東灘区でもやっぱりあの商店街でそういうイベントがあって、先にあの参加希望者、あの子供とあの家族の参加希望者を募って、それで1000人までの、あの、がかの家族が対象で1000名先着1000名、うん、でそれで商店街に50店舗あの東灘とかの50店舗にこう先にあのこのお店に行けばお菓子をもらえるという店舗を決めておくそうなんですね。でその店舗を1000あの仮装したあるいは仮装していないのかな、いろんな子ども小学校生以下 あの子どもさんと親御さんか保護者の方が一緒にこう回るっていう、そうい こうイベントがありますよっていうふうに、書いてあります、うん、から、町内会を回るのもあるし、割とこういう商店街の盛り上げっていうかつながりを作っていくっていうのもあるみたいですね。で最後にこう書いてあって、話を聞いていると、子供が近所のお地蔵さんを回って、巡ってお菓子をもらいに行く地蔵盆の秋バージョンのように感じましたっていうふうに書いてあって、日本で地蔵盆っていうのがあって、まあ、町内にお地蔵さんがあったりして、その周りに集まったりとかする夏の行事があるんですが、そういうのとこう、なんか、辻野さんのイメージでは重なるなというので、ハロウィンが日本的にいろいろ展開する違う、またアメリカとは違う形のイベントとしてのなんか広がりやすさみたいなところもあるのかなという感じです、でもこんなにこう定着っていうか地域に広がるっては思ってなかったので、ちょっと驚きましたというのが日本の状況です。ということで最後にこの曲をかけたいと思います。ちょっとすごく楽しい曲です。キャリーパミュパム、あ、これいつも発音で、キャリーパミュパミュで、失礼、クレイジーパーティーナイトでパンプキンの逆襲っていう曲です。トムさん、ミュージック3、プリーズ。さっきあの辻田さんのメールをちょっと紹介しましたけど、なんか郊外 あの子どもたちが行くショッピングモール、そこも見に行ってくださったそうなんですが、店員がハロウィンのコスチュームを着て、次が楽しいんですか、お豆腐や天ぷらを売ってるという光景が見られましたって、なんかお豆腐屋さんとか天ぷら屋さんでもあのハロウィンのコスチュームを着て売ってるのかと思って、これもなんか日本的なあの風景だなと思いました。そろそろ時間ですね。リュウタさんありがとうございます。楽しくトークできました、ではではあのハロウィンもハロウィンですが、でも何よりも風邪ひかないように週末を暖かくしてお過ごしください、来週また同じ時刻に遥かなショーでお会いできますように。 WRFE is an open forum for the Amnesian community. Views expressed are those of the speakers do not represent WRFU Urban Champaign Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.